Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース、9月28日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ帰っておりませんというか、現在お買い物中ですということでね。なんか南蛮漬けが食べたいとか言って帰りにね、魚を買いに行っておりますんで、本編からね参加の予定になってます。オープニングだけよろしくということだったんでね、私が一人で喋っておりますが、今日は一日島根は雨が降ってましたね。今現在も降ってます。もしかしたら雨の音が収録に乗ってるかなと、思ってますけども、まあ圧縮したら消えるレベルかな。あのバラバラバラバラ降ってるわけじゃないんでね。ただなんか梅雨みたいなしとしとしとしとって感じでね、今日一日降ってました。今朝ですね、朝の3時、台風18号が発生しましたね。名前がねチャパじゃない、チャバ、お茶の葉っぱって意味じゃなくてね、タイの言葉でハイビスカスだそうですね。これスキちゃん知ってんのかな。まあ、ハイビスカスの名前までは旅行中に覚えなかったかなって気がしますけどもね。この台風18号ですが、今のところ予報だと、来月3日の午後には沖縄直撃というね予報が出てます。その後はまあ多分、今はまだ頑張ってる17号くんと同じように大陸の方へね行っちゃうんじゃないかなと、日本列島に直接影響はないんじゃないかなとね予報は出てますが、まだ分かんないな、曲がってくる可能性もあるんでね。はい、ということで、まあ結局これで今月何個目、いや7、や8つ目、あ7つ目かな、はい、まあまあ今月はもう発生しないんじゃないかと、なんか昨日言ったような気がしてたんですけどもね、どうも予想を覆して台風18号がまあ発生ということのようです。まあ来週3日なんでね、一番沖縄最接近が、来週の中頃はちょっと中頃じゃないや、来週の頭になるのか、注意が必要かもしれませんね。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますが、今日の出雲弁はつけ米です。お米を何かにこうつけてね、ひたひたにするっていうわけじゃないんですけどもね、つけ米、これは物をねいただいた時にその場でお返しをすること、これをつけ米というんですよね。まあ近所から例えば大根ができたよって持ってきてくれて、でそのお返しになんかお菓子を渡すっていうのが、これをつけ米っていうふうにね言い方をします。 これ島根の方ではね、他の言い方もあるんで、出雲はつけ米なんですけども、とびというとこがあったり、かえとびというとこがあったりね、なんかいろいろな言い方があるみたいですね。はい、ということで今日の出雲弁つけ米を紹介しました。それでは本編の方行きたいと思います。はい、それでは本編いきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お魚買えましたか？
うん、お魚買いました。
おお、カレー？
アジ、今日はアジにしました。
アジの南蛮漬けにした。
うん、
カレーはなかった？
あったけどアジにしました。
おお、
アジの方が20円安かったっけ。
やっぱ半額になっとった。
うん、半額になっとった。てか、お惣菜の話し、やめよう。なんか、好きちゃんは料理専門家相手。いや、久しぶりに、ちょっと今日は、あれです、うん。人の作ったもの。
食べてみたくなったと。
っていうか、酢のものが欲しくって、南蛮漬け食べたいってずっと思いながら仕事しとったんで。
なぜ酢のもの？
え、疲れた時酢がいいでしょ、だって。
ああ、そういうことか。
うん。
なるほどね。
うん。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい、
まず最初に宇宙ネタからいきたいと思いますが、あ、そうだ、茶葉って知ってる？
知ってるよ。
何？
お茶の葉っぱ。
あ、やっぱ知らないんだ。いや、タイ語で茶葉。
タイ語で茶葉？
うん、
知らない。
ハイビスカスって意味らしいですけどね。
ハイビスカスをハイビスカスじゃん。
いやいや、タイの言葉で茶葉だって。
どこで調べた？
ん、台風18号の名前が茶葉なんですよ。
なんでそんな可愛い名前つけるの？
だからタイは花の名前つけてんじゃない？
へー、なんかのんきだね。
日本は星座の名前だけどね。
もうちょっとひどい名前つければいいのね。ゾンビとか。
へへへ。はい、それでは宇宙ネタからまずいきたいと思います。
はい、
こちら携帯ウォッチにあった記事です。月面探査レースで優勝を目指す北斗。
北斗だよ。
あ、北斗。鳥取砂丘でフィールド試験というニュースが上がってました。
とって北斗だけに。
あ、それは、あ、関係ないような気がするけど、なんか引っかかってるな。
だって白ウサギじゃん。
うん、
分からんけどな。
KDDI の支援を受けながら月面探査の国際賞金レース Google ルナエクスプライズで優勝を目指す日本チームハクト。同チームは9月27日、報道関係者向けに鳥取砂丘でフィールド試験の様子を公開しましたということです。これ KDDI の CM にたまに出てくるの、好きじゃ見たことない？
あるよ、
あの月面探査機、
あのハクトって書いてあった気がするけど、
うん、あ、あれのテストなんですよ。
あ、なんかウサギ、白ウサギのなんかプロジェクトでもあるんかなと思ってただけ、何のことかわからんず見とった。
ああ、で、今回のフィールド試験は月面環境を想定しカメラの性能評価を行うことを目的としたもので、2005年10月に作られたプリフライトモデル3を使用して実施しましたということで、実際に打ち上げる、探査機ではないようですけどもね。
と、作ったのは2005年じゃなくて2015年だよね。
あ、2015年ね。
月の環境に似とるけ、砂丘なの？
まあまあ砂の上を走るってことで砂丘が良かったんじゃない？まあどこ、 よその海岸でも良かったのかもしれないけどね。
だけ白鳥だけ鳥取なんじゃないかなと思ったんですけどね、私は。
その関係なのかな、分かんない、白鳥って。
たまたまかもしれんけどね。
うん。で、翌28日に通信試験が行われる予定でしたが、天気予報が雨ということで、急遽その一部を27日に前倒しで行うことにしたそうですね。で、こちらは2016年9月に作られた本番用のフライトモデルのプロトタイプを用いて実施しましたということだそうですよ。ローバー本体と、ランダー着陸機との通信は 2.4GHz 帯の Wi-Fi で行うが、月面での通信距離を算出する上での、目安をつかむとともに、地形や砂などの影響が机上計算とどれくらい違うかを確認するのが今回の試験、通信試験の目的とされるということそうですね。うん。これは月面に到着してから確か500メートル移動して、でそこから映像を地球に送ってゴールだったはずなんですね、確か。うん、そうそう、500メートル以上月面走行をしなきゃいけないと。で、その様子を常に電波で地球に送信し続けなきゃいけないっていうのがあるんですよ。
うん。
で、それが世界で一番早いと、まあ、優勝、うん、ということですよね。
本当に月でやるんだ。
そうそう、月へ飛んできます。
へ
ー。ただこのハクトだけではなくて複数のローバーが一つのロケットで打ち上げられるんで、まあ、ついてからが基本的には用意飛んだよね。
うん。
優勝賞金いくらだったかな、確か億単位だと思いますけどね。
へ
ー。うん。まあ、鳥取砂丘で実験をしたよということはそうですね。これ新聞に載ってたのかな、新聞見てないからよくわかんないけどな、多分こっちの地元紙には載ってるだろうね。
うん、載ってるんじゃない。
うん。あとちょっと新聞見てみようかなと思いますけどもね。まあ試験自体は一応予定通りできたみたいですけどね。
うん。
鳥取砂丘でポケモンをゲットしに行くだけじゃないのねって感じだね。
何かと話題ですね、鳥取砂丘。
うん。はい、それでは次のニュースですけども、こちら旅ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。JAL ふるさと納税のお礼の品に航空券を用意という記事が上がってました。ふるさと納税、税金を自分の好きなところへ納税して、まあ、品物とかもらえる制度がありますよね。
うん。
あれに日本航空の航空券を、JAL の方が用意しますということはそうですよ。
いいね。
うん。こちらですね、トラストバンク、そして JTB 西日本との提携により実施するということで、今回第1弾として北海道網走市、秋田県小鹿市、石川県加賀市、兵庫県豊岡市、和歌山県白浜町、熊本県南小国町、鹿児島県奄美市を訪れる JAL で行くふるさと納税専用ツアーを10月頃に発表する予定ということはそうですね。まあ、JAL がこういうのを始めますよという発表であって、いくら納税したらその航空券がもらえるかっていうものに関してはまだ公式の発表はないですけどね。
うーん。
ふるさと納税ではお礼の品として寄付をした自治体の名産品などのものが贈られることが多かったが、 自治体からは人に実際に訪れてもらいたいという要望があって今回、ふるさと納税総合サイトのふるさとチョイスというのを企画運営するトラストバンクとふるさと納税ポイント制ポータルサイトふるぽを運営する JTB 西日本の提携によって、まあ、実施するということのようですね。で具体的な取り組みとしては、トラストは専用サイト寄付旅内に JAL 特集コーナーを設置するほか JTB 西日本は寄付先を訪れる JAL 利用特別ツアー、旅行謝礼品を新たに設置するということだそうですね。まあ、ふるさと納税して航空券もらって実際にそこへ来てもらおうというのが目的のようですけどね。なかなかいいんじゃないですかこれ。
これただそのここに上がってる町に空港があるわけじゃないよなと思って今見てたんですよ。
まあ最寄りの空港までってことだよな。多分ね。網走空港ってなかったっけ？
あったっけ。いや網走行くんだったらあそこだよ。女満別だよ多分と思ってみたんだけど。
網走には空港ないのかな。
網走空港、私が知らんだけかな。
わかんないな。白浜はあるよな。南紀白浜空港が。
あ、ほらやっぱり網走空港で検索したら女満別出るよ。
あ、そうなんだ。
うん。それに兵庫県の豊岡って言ったらあのキックさんの近くの辺だけど、あの辺空港ないし、伊丹でしょ。伊丹か
もし神戸空港か。
鳥取空港か。鳥取は遠いな。だっけ、
神戸に空港なかったっけ。
神戸
空港、あなかったっけ。
あ、神戸空港あるある
あるでしょ。それかまあキックさんと声を降りるかだな。まあ10月頃に正式な、まあいくら納税するといけますよと。まあ出発地によっても違うだろうけどな、これ。お値段が。
網走いいな。
僕は奄美がいいなと思ったけどな。
私は網走がいいの。
網走刑務所？
お、行った行った。
あれは今もうないんだよな。
あの
建物だけだ
よな。うん。網走空港だったら。うん、いいじゃん。網走空港はないけど、網走だったら、うん。網走行ったついでにケイちゃんに会いに行くみたいな。
ああ、それで、何をおごってもらうんだったっけ。なんかおごってくれるんだよな。ハンバーグだったっけ。
ああ、ドンキ？
あ、ドンキだった。
いいね、
はい、それではここからは空海ポケモンニュースいきたいと思いますが、まず、iPod ラブさんの方にあった記事です。第一世代のポケモン151種類の可愛いアイコンという記事が上がってました。
可愛い。
この第一世代の150種類のポケモンをちょっと可愛くデフォルメしたアイコンが登場しましたということはそうですね。サイズは 32×32 ピクセルと 64×64 ピクセルの2種類。フォーマットは、PNG と SVG 形式かな。で、ライセンスは CCBY4.0 という設定になっているそうで、クレジットを表記すればウェブサイトやアプリなどで使っても OK ということはそうですね。このアイコン、ただキャラクターの版権は任天堂かポケモンカンパニーにあるので商用などで派手に使うのは控えた方が良いでしょうということで、まあ、基本的に個人的に使うのは問題ないそうですね。これ、
怖いよ、
うん、ただ自分 あのブログとかそういうとこへ使いたいなって時には必ずあのクレジット入れれば、まあ、法的には問題ないということらしいですけどね。
え、クレジットを入れるってどういう意味？
だからまあコピーライト任天堂とかポケモンカンパニーとかって入れればいいんじゃない？
あ、それをクレジットを入れるっていうの？クレジットってお金のことかと思った
ら違う。あ、違う違う違う違う。ちょっとデフォルメしてますけど、なかなか可愛いアイコンじゃないですかこれ。
出てくるのもこんなのがいいな。怖い子ないのが多いっけ。
そうだね。これ商用で使っちゃダメだけど、自分用にステッカーかなんかにするのはいいのかな。
いいんじゃない。
いいんだろうね。
怖いな。
うん、はい。そして次もポケモンのニュースですけども、こちらもアイポトラビさんの方にあった記事です。ポケモン GO 第2世代のポケモンの卵孵化一覧表かっこ予想という記事が上がってました。昨日、まあ、第2世代のポケモンこんなんが出ますよっていうのを紹介しましたけども、今日は卵から孵化する一覧っていうのが紹介されてます。2キロ5キロそれから10キロ、
うん、
この卵からはこんなやつが出ますよっていうね一覧表なんですけども、まあ2キロ5キロは省略しようか。10キロ卵から出てくる第2世代のポケモンは、バルキー、ムチュール、エレキッド、ヨーギラス、ブビー、マンタイン、ヘラクロス、エアームド、ムーマ、これが10キロ卵から出てくるらしいですよ。昨日も言ったけど、この第2世代のポケモンって名前が全然わかんないんだな。
え、そう、私2キロのところには知っとるのがおる。マリルとピチュ
ー。どれだ。あ、ピチューはわかる。あ、ま、ピチューはこれか。はは
マリルはあの水色のネズミみたいなやつ。
あ、左下のやつ。
うん。あ、トゲピーもおるじゃん。
この右下のなんかこれがトゲピー。
そうそうそうそう。
これもなんか見たことあるな。そう言われてみれば。
うん、それぐらい。あ、でもなんか見たことあるやつおるけど、名前がわからんのもけど。
うん、
あ、5キロとかわからん。あ、ウーパールーパーみたいなやつがあるな。
ウーパールーパー。あ、このピンクのやつ。あ、違うか。
水色。
ウーパールーパー。水色の。
上から2段目の一番左のやつ。
ああ、本当だ、ウーパールーパーっぽいな。あ、これもしかして上の左から順番になってない？名前が違うかな。
ん？
あ、そうでもないな。
かわいいね。かわいいに近い。うん。第2世代が出てきたらまた余計、まだまだ第1世代ですらまだまだ。
確かにね。忙しくなりそうですね。
うん、まあいっぱい捕まえてる人はそろそろ欲しいよね。
そうだね、
うん、
はい。そしてもう一つポケモン絡みのニュースですけども、こちらはインターネット、あ、ごめんなさい、携帯ウォッチにあった記事です。ポケモン GO が生まれるまでの物語、ナイアンティックとポケモンに聞くという、これインタビュー記事なんですけどもね、
うん、
ポケモン GO 誕生秘話が書かれてますよ。これ全部読むと結構長い記事なんですけどね、
うん、
まあ興味のある方はぜひ読んでいただくといいかなと思いますけども、もともとこのポケモン GO っていうのは Google さんの何エイプリルフールネタが元だったらしいですよ。
へえ。
2014年の4月に Google が実施したエイプリルフール企画のポケモンチャレンジ これ Google マップ上でポケモンを捕まえるコンテンツってのがあったんですけども、これが元だったそうですね。でこれをナイアンティックが見つけて、ポケモン社にアイデアを持ち込んだのがスタートらしいです。だからスタートは2004年の4月らしいですよ。
うーん、
ポケモンで、まあ、2004年の4月にそのポケモンチャレンジっていうエイプリルフルネタがあって、2ヶ月後の6月にはナイアンティックとポケモンが初めてのミーティングを行って開発に合意したと。でその年2014年の11月にポケモン GO の開発で正式契約を結んだと。だから結構昔からやってたってことよね。
うん、
そして、2005年3月頃にポケモン GO の予告映像制作開始。そして2005年の春頃にナイアンティックが、Google からの独立の方針が固まって8月には独立正式発表。 Google から離れて、まあ、独立した会社になりましたよと。でその翌月の2015年9月にポケモン GO が正式に発表されましたと。でこの時の、ポケモン GO 発表の時の映像っていうのもこの記事の中に、YouTube のリンクが貼られてますけども、この映像僕見た記憶はないんだよな。まあ、ちょっと再生してみましたけどもね。あのポケモンのボール、モンスターボール、
うん、
を投げてポケモンをゲットするとかね。あとポケモンの交換機能がつくとか、あとはあの1対1のポケモンの戦いができるようなことができるっていう説明はあるんだけども、まあポケモンの交換機能とか対戦機能とかっていうのは今のとこまだ実装されてないよね。まあこの先乗ってくるのかなって気はしますけどね。そして、今年に入って3月にポケモン GO のフィールドテスト、ベータテストが始まりましたと。で、6月には日本でポケモン GO のプレス体験ツアーが行われて、7月にはフィールドテスト終了、そして正式版のローチンという流れになっているそうですよ。まあ、あの裏話がね結構こう書かれてますんで、なかなか面白い読み物になってますんで、よかったら皆さん読んでみていただきたいと思います。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まず最初は気になる木直さんの方にあった記事です。アップルが10月24日に次期 MacBook Pro などの発表イベントを開催するという噂という記事が上がってますね。10月24日にイベントがあるらしい。10月24日って何曜日？
月曜日。
日本時間で火曜日か。火曜日午前2時だな、ほんじゃ。
なんか前に Mac がなんか新しく出るのにイベントせんのかなってつい最近言ったよね。
昨日じゃなかったっけ？昨日だった。あ、一昨日か。一昨日だった
かもしれない。なんかそんな話しとったよね。やるんだ。
どうもね。これ複数のブログで同じ記事が上がってるようですけどもね。年末商戦に間に合うように10月末に開催されるようですと。クリスマスに買ってねってことみたいですよ。で、イベントでは次期 MacBook Pro シリーズに加え、5K 対応の新型ディスプレイが発表される可能性もあるとのことだそうですね。MacBook Pro だけかな。Air とかは出ないのかな。この記事ではプロとしか書いてないね。
それだけのためにするの？ 他にもなんかがある系やるんじゃない。
あ、まあでも今回デザインも結構変わるしね。あのファンクションキーがなくなるし。もしかしたら iPhone7 のクリスマスレッド？
ああ、前言うとったやつか。
年末に向けての発表なら。可能性はゼロではないかもね。ティム・クックさんがやめたって言ったから中止になったって話だったけど、もしかしたら誰かがティム・クックさん口説き落としてまた出す話になってるかもよ。
限定色で。
限定色で。
で、私がそこに飛びつくと。
飛びつく？
いや、赤いのだったらちょっと揺らぐかもな。赤好きだけ。それこそ、しょこりもなく。うん。赤いいなと思って。
でも。サーモンピンクだったらどうする？
いや、いらない。
赤ならいいのね。
赤の方がいいな。
うん。
でも、ここ MacBook Air の13インチを発表する。っていう話も前にあったんだよね。
うん。
でもまだ分からんんだね。
そこのところはちょっと分かんないよね。
うーん。
はい。それでは次はギズモードジャパンさんにあった記事です。Apple が Apple Watch 向けに睡眠トラッキング機能を開発中との噂という記事が上がってました。今回の報道によれば新たな睡眠トラッキングとフィットネスアプリは心拍数センサーを利用しますと。また心拍数アプリも進化し、心拍数がピークから落ち着くまでの時間を計測して個人のフィットネスデータを計測、さらにヘルスケア情報を収集するヘルスキットも医師や医療機関との連携を組んだ機能拡充が計画されているんだとかって書いてあるけども、睡眠トラッキング機能を追加するためにはバッテリーをもっと持たせないとダメだよな。24時間最低でも使える状態にしないとダメだよな。
いつ充電するの？そしたら
そこよ、いつ充電するかよ。これ
充電器をつけたまま寝る。
でも今の仕様だったらそれは無理だよ。腕にぴったりひっついてるとこで充電しないといけないんだもん。
どうする？
だから最低でも丸1日以上、まあ1日半か2日ぐらい持つような状態にしないとダメだよね。であと高速に充電できなきゃダメだよね。今の状態で睡眠トラッキングって言われても使えないよって気がしますけどね。
2日に、あ、1日おきにお休みせんときにアプローチつける。
そうなの？それじゃトラッキングする意味ないんじゃない？
それかなんかその、なんかバッテリーバックの交換とか。
まあ、なんとかしてこれ充電ができる状態を作んなきゃダメだよな。
うん。
布団が充電器になってて、その布団で寝ると腕につけてても勝手に充電するとか。
なんか体に悪そうだなそれ。
逆に血行良くなるかもよ。
いや電磁波の影響を受けるで。
そうかい。
いやちゃんと物事には順序というものがあるけ、アップルさんちゃんとそこ考えてやらんだよね。
そうだよな。まあなんか僕的にはこれは当分ないんじゃないかなと思いますけどね。
噂なんだっけ？
あ、噂です。はい。それでは次はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。Apple デベロッパー向け日本語ドキュメント Apple Pay プログラミングガイドを公開という記事が上がってました。Apple Pay を利用するアプリケーションは Apple Pay の機能を X コードで有効にする必要があります。さらに マーチャント ID を登録し暗号キーを設定します。この鍵は支払いデータを自社のサーバーへと安全に送信するために使われますということで、Apple Pay を使ったプログラミングをするためのガイド、日本語のガイドっていうのがまあ公開されましたということで、まあいろんなとこで Apple Pay を使えるアプリ開発してねってことでしょうね、これ。
マーチャント ID。
うん、これ何のことかよくわかんないけどね。これ日本語で公開されましたって書いてあるけども、実際にこのプログラミングガイドを開こうとするとこれ英語が出てくるんだよな。あ、でもこれ本文のこの部分だけ見ればいいのか。はい、ということで、まあただ Apple Pay を使うアプリ、まあ通販サイトとか、あ、でも通販サイトはいらないか。どこが必要になるんだろうね。
ん？
いや、プログラミング、プログラムの中に Apple Pay を入れなきゃいけないアプリって何があるのかなと思ってね。あ、楽天エディとかそういうとこがアプリ作るときには、このガイドに従って作んなきゃいけないってことか。とりあえずスイカはもう出来上がってるみたいだからね。
アップルペイの支払いが使えるようにするようにするってこと、
うん、そうそう
そう。だったらあのショッピングサイトのアプリはみんなじゃない、アマゾンとかもないの。
でもショッピングサイトの場合はもう個々にそのサイトでクレジットカードとか登録してるじゃん。それこそアマゾンとか楽天とかヤフーとかって。アップルペイって例えばそのコンビニに行ってかざして支払いをするってことだから。
そうか、元々のあれか、やっぱりエディとか
そういうとこぐらいでしょ。やっぱり
イオンとか、
あ、和音機能のアプリを作るとか、そういう時ぐらいしか使い道はないよ
ね。なるほどね。
なんか一般のデベロッパーがもしこれを使うことはないのかなって気が、紹介はしてみたけど思ってしまった。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナスの方にあった記事です。 Apple Japan iPhone7 の新しいテレビ CM ミッドナイトを公開という記事が上がってました。私はまだこれテレビで見てないんですけどね。
どんどん、あ、見た。
あ、いや、見たこれ。
見た。
テレビで？
見た。
あの夜なんか起こされてスケボーに乗りながらスプリンクラーの中を走っていったりする映像
で。見たよ。これで最後ソフトバンクって出た。
ああ。この CM にはソフトバンクとは出ない
けどね。見た。途中から見たんよこれ。
うんうんうん、
で何のコマーシャルだろうかと思って見てた。今朝？
あ、今朝やってた。
今朝か夕べか見た。
なんか暗い場所での撮影とか、あと水にも強いよっていう感じの CM なんだけど、
そうそう
そう。ただこの CM、 あの最後にアップルマークが出ますよね。
え、ソフトバンクって出たよ。
いや、ソフトバンクと出て最後リンゴマークじゃない。
出なかったよ。
え、出なかった。今この動画見てもらうと最後にはもう、あの、まあ、これにはソフトバンクとか出ずにアップルのリンゴが出てくるんですけど、ね、最後にその下にね、ちっちゃい字でね、水没は保証対象外ですって書いてあるよ。水の中をスプリンクラーの中を写真、あの映像か写真か分かんないけど撮影しながら走ってるのに水没は保証対象外ってやっぱり書いてあるんだと思って、ね。
私このコマーシャル見てすごい印象残ったのが、うん、多分このコマーシャルの中で男の人が持ってるやつジェットブラックだったと思うんだけど、
うんうん、
その背面になんか周りが映るのがすごく、うん、おおと思って、おージェットブラックと思って見てた、
うん、映り込んでたから、あ、これジェットブラックだなと思って見てましたけどね、うん、
ぱりジェットブラック寄与するんだな、人気があるけん。
我々の手には渡ってこないのに CM には使うのねまあそれはそうか
意味がわからん
意味がわからん、はい、ということで、まあ皆さんもそのうちテレビで目にすることがあるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、こちらキナウキナウさんの方にあった記事です。ツイッターペリスコープ VIP プログラムを近日中に提供開始へという記事が上がってました。ツイッターが近日中にライブ配信サービスペリスコープにてペリスコープ VIP プログラムの提供を開始すると発表しました、このペリスコープ VIP プログラムに参加することでペリスコープコミュニティ内での認知度を高め、新しい視聴者を得やすくなるほか、他のペリスコープクリエイターの方々とコラボレーションの可能性も増やしたり、ライブ動画を作成するのに便利なツールが用意されるとのことだそうですね。ペリスコープはツイッターがやってる動画配信サービスです。で、このペリスコープ VIP プログラムなんですけどもね、3段階に分かれてるみたいですね。3段階、ちょっと待ってよ、これ英語のページになるな。サファリを開いて翻訳しないと分かんないね。ここで昨日だったかな、紹介した日本語翻訳が便利になるのね。
あ
まず VIP バッジってのがもらえるみたいですね。この VIP になると、それから見つけやすくなったり、コミュニティを探しますって言ってるけど、これなんか意味が違いそうだな。で、これブロンズ、シルバー、ゴールドと3種類あるみたいですね。で、いずれもこれお金を払うわけじゃないんですよ。フォロワー数、この数とかが条件になるみたいなんですよね。ブロンズになるためにはペリスコープ内で1万フォロワーが必要ですと。
1万、
うん。それから放送、1放送あたり平均200以上の視聴者が必要ですと。そして平均して週2回以上ライブ配信が必要ですと。これを満たすとブロンズがもらえます。で、シルバーをもらうためには、フォロワーが3万、放送あたり平均300人超えのライブ視聴者が必要で、そして週2回以上の配信が必要ですと。そしてゴールドになるためにはフォロワーが10万人以上、1放送あたり500人の視聴が必要ですと。平均して週2回以上の配信、これを満たすとゴールドになりますということだそうですね。ただなかなかペリスコープでこれ1万もフォロワーがいる人なんていないんじゃないかなと思うんですけども、特例としてですね、 YouTube、 それから Instagram、
うん、
その他のライブストリーミングアプリを使ってて、1配信あたり平均ビューが1万を超えてフォロワーが2万人以上いる方は、これゴールドがもらえるのかな、どのランクに入れてもらえるのか分かんないけども、よそのその実績を持ってこの VIP プログラムに参加することも可能ですって書いてありますね。これもう私はどこにも属さないですけどねっていうかペリスコープ自体ほとんど使わないし、っていうか全然使ったことないし、
ツイキャスとかに比べるとハードルが高いです
よね。まあツイキャスぐらいがちょうどいいかなって気がしますけどね あのタロケンさんがペリスコープで配信始めましたってなんかしょっちゅう来るんですけどね。ペリスコープはあのどこで配信してるかっていうのが地図上に表示されるんですよ。
そこに行くってこと？
うん、そこに行くっていうかその人がその場所から配信してますよっていうのが分かる。あのツイキャスとかってそういうのは分からないじゃん、
うん、
そういう位置情報も、位置情報あれオフにもできるのかな、オフにはできないような気もするけどね、どこからの配信ですよっていうのが分かるようになってます。なのであの世界中見ると世界中あちこちであのペリスコープのピンが立ってますけどね、配信中のとこは、はい。それでは最後のニュースですが、こちらテッククランチにあった記事です。日産行列に並ぶのが楽になる自動運転チェアの貸与先募集中という記事が上がってました。日産のプロパイロットは主として自動運転機能を実現するために開発されたテクノロジーですが、この新しいプロジェクトでは椅子の自動運転のために用いられていますということで、これ動画はないのか、写真がついてます。あ、写真これあの GIF アニメになってるんで見ていただくと分かるんですが、店の外で人気店とか行列になるじゃない、
うん、
行列に並んでる人が椅子に座るんですよ、
うん、
で店の中のお客さんが一人帰ると当然一人中に入れるよね。そうすると椅子が動くんですよ。
あ、本当だ、動いてる。
これ全貌が出てるわけじゃないんだけども、椅子が動いてこの空いてる椅子が列の一番後ろ行くんですよ。
あ、動いてる椅子が、
うん、だから行列に並ぶのに座って待てる。
いいね。
これ日産が自動運転のテクノロジー使って開発したらしいんですけどね。
これ順番来た人はこのままテーブルまで行けるの？
昨夜ねこれのニュースを見たんですよ。夜のあれはどこのニュースだったかな、TBS かどっかのテレビだったと思うんですけどね、
うん、
あくまでもその列の先頭が分かるだけで、実際にこのまま店の中に入るものではなかったです。だからあくまでも店の外でこの椅子が一個ずつこうずれてくるくるくるくる回転していく。
面白い、通る人が見てるね。
そうそうそうそうそう。
でも座って待てるのがないいな。
うん、楽だなと思いますけどね。
なかなか話題性が、
うん、でこれ日産はねこれ販売する気はないらしいんですよ。であくまでもこの貸し出し、
うん、
という形でその貸し出し先の希望店舗を募集していますということはそうですよ。ちょっと面白そうじゃない？
これでも行列のできるお店じゃないと借りても意味ないけ。
そうだよね、うん、椅子だけが空でくるくる回っとってもね。
でも椅子が面白い系って来る人多いかもしれない。
まあ、これ見に来る人おるかもね、うん、設置されたら。
これ設置されたらそれに座りたくてお店に行くっていうのも一つかも、
うん、ただこれをねそのテレビで実際にやってたんですけど、初めて座った人はねちょっとおーって声出しました。横に動き出すんで
知らずだったら怖いね、
うん、でまあある程度座ってるともうそれ慣れてくるみたいなんですけどね、
うん、
初めて座るとちょっと怖かったみたいですよ。
ちょっと乗ってみたいな、
うん、もし近くであったらぜひ座ってみたいなと思いますね。以上、空海 IT ニュース9月28日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
しがねから毎日配信しよう。 猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんでーす。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中でーす。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ジオちゃんが1347回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから伊達直人さんが MacOS シエラと iOS 10のメールアプリがサンダーバードみたく未読のフィルターが使えるようになったのはいい点。
はい、ありがとうございます。
サンダーバード
多分メールのアプリの名前じゃないかなと思います。
まあこれハッシュタグワンボタンついてるけ、まあいいか。
うん、
うん、ありがとうございます。うちは読むだけ。はい、寺友さんが1347回を聞いてくれてます。遅くなってしまいました。聞いてますってことで、いいですよ、無理しなくても。
うん、マイペースでいいですよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。そして1348回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のともにいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
おはよう、ありがとうございます。くまちゃんがおはようございます。仕事の前に聞いてます。山口市は小雨、蒸し暑い朝ですってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。朝結構涼しい感じがしたけど、午前中はやっぱり蒸し暑かったな。
うん、毎日汗かいてますよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが1348回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうそう、いっちゃん、あの落語が好きないっちゃんですけど、うん、この間なんかテレビで、何のテレビか知らない、忘れ、分からんかったけど、狩野英孝が落語に挑戦するっていうのをやっとったんよ。うん、でそれをなんか何気に見とったんだけど、その落語のあのもっとちゃんと落語をやっとる人になんかいろいろ指導を受けてやっとるの見たら、落語って奥が深いなと思って見とったら、なんかすごいすごい面白そう、私もやってみたいと思った。
落語、
うんうんうん、です。
さあ、すきちゃんが一席。
いえいえ、だちゃんと指導してくれる人がおらないけんけど、すごいなんか狩野英孝ほんとすごいなんか短い時間ですごかったよ。上手だった。うん、面白いなと思って見とったんですけどね。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
ドルビーさんが記事を上げてますね。さよなら東大放送、67年間船に気象情報、昔 BCL 用ラジオ型番は不明で聞いた記憶がある、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
東大放送、
東大放送、東大からね、あの気象通報放送するんですよ。
へ
ー、この辺でね、一番近いのはあの島根町にあるタコバナっていうところに送信所があるんですよ。
へ
ー、これ僕も結構聞きましたよ。1670.5kHz。
私には分からん世界だな。
うん、あのまあしっかりしたアンテナ立てれば聞こえますけどね。
はい、はい、ありがとうございます。ガンちゃんが空海関東支部業務連絡、9月の定例会、日時9月30日金曜日19時30分から、今週の金曜日ですね。
うん、
場所有楽町銀座日本酒バルの前、 終号 JR 有楽町駅銀座口改札19時10分だそうですよ。
いいなぁ。8名。あ、ゆうさん参加の方にもあったね。
じゃあ、8人で賑やかにね。
また
やってください。
しっかり飲んでください。
いいね、鼻筋だし。
はい、ありがとうございます。
それからもう一つ、ガンちゃん。ガンちゃんスタンプ買いました、わら。ってことで、今日早速ガンちゃん買ったスタンプで、もう。
お昼休みに。
なんか俺珍しくガンちゃんから LINE が来とるわ、と思ったらな、もうガンちゃんです、とか言って、スタンプが来とって、で、私も悩んだあげく昨日、苗字の方のスタンプ買ったんですけど、もうお昼ご飯食べながらガンちゃんともスタンプのやり合いしてましたけど、まあ、ガンちゃんのスタンプが可愛くないこと。で、ガンちゃんも自分でこれ可愛くないとか言ってましたけど、でもガンちゃんっていう名前のスタンプが可愛かったらちょっと変だろうなって、これでいいんだらいいんでねって思ってましたけど、私の、ガンちゃんは私のスタンプも可愛くないとか言って、どうも、いい歌ですけど、まあ私は結構気に入ってますよ。
僕もお昼休みに、お昼休みにまあガンちゃんから来てるのに気がついて、でガンちゃんがスタンプ送ってくるから、これは僕もスタンプで返さなきゃなと思ってスタンプ買いましたよ。
名字のスタンプですね、みんちゃんも。
僕も名字のスタンプ買いましたよ。あの、カエルの絵のスタンプをね。
で、なんかコインは、あの、LINE のコインは50だって、みっちゃんじゃない、ガンちゃんが、まあ50円だけいいかって書いてたけど、ガンちゃん、あの、50コインは120円だよとかって言って、ツッコミ入れときました。まあ、結構あの自分の名前が入ったスタンプって結構楽しいで、なんか誰かとやり取りしたくなるけど、誰かでも私結構スタンプ送りまくってますけどね。
そうなんだ、うん、ガンちゃんのこれは犬だよな。
犬ですかね、私のもですかね。
スキちゃんのも
猫かな。
スキちゃんのは猫かな。犬っちゃ犬だし、猫っちゃ猫だし。
私はウサギのスタンプが欲しいんですけど、また探そう。
あれ、ウサギの、なかったっけ？
下の名前であるけど、スキちゃんじゃないけんね。あの、本当の名前だけちょっと、
後悔なと
思ってね。
うん、はい、はい。ありがとうございます。
イクラムさんが1348回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1348回拝聴。今日は曇り空。台風18号も南の海域で発生。スキちゃん思い切って財布を変えてみては。風水は意外と大切なよう。お札などもできれば綺麗なものを入れるとよろしいとか。中に黄色の色紙でも OK かもしれない。意識と気持ちは大切っていうことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あのこの間誰かがその風水の話でね、あの URL つけてくれとったんだけど、
うん、
まあ、今日会社でその話になって、
うん、
なんか赤い財布がダメらしいよって、なんか黄色が一番良くて白とか黒でもいいらしいって、まあ、話をしとって、
うん、
で、まあ、あの女の子同士とか女同士で、いやー黄色の財布はないよねとかって言ったら、それを聞いとった新入社員の男の子が、すいません僕黄色なんですけど、いきなり出してきよって、やってみたら、うん、あのルイ・ヴィトンの黄色い財布だったんだけど、
ルイ・ヴィトンなんだ。
すごいいい色の財布だったんよ。あ、この黄色だったらありだよねって、自分で買ったんだったら、お母さんのお下がりだって言ったけど、
それはどういう黄色なの。
黄色だけど、派手な黄色じゃない、ちょっと落ち着いた感じの黄色なんだけど、
バナナ色みたいな。
あなたとは話がもうあれだけど、まあ、ちょっと落ち着いた感じの黄色でいい色だったんよ。だっけ、あ、こういう色だったらありかもねって言って、
うん、
で私が、まあ、真っ赤な財布で赤いけんらしいのよとかっつって、でもなんかあんまりそのヨレヨレした財布も、下着とかもそうだけど、なんかやっぱりほつれたり破れたりしたのずっと履いとったりしたら、あまりなんかこう運勢落ちたりするらしいって、財布もそうなんじゃないって言ったら、うん、その女の子は今30代前半なんだけど、これ19歳の時に自分で買った財布なんですよ。でもボロボロなんよ、
はあ、
ビトンの財布なんだけど、
うん、
これがまずいんですかね、だけお金が入ってこんのかなとかで、みんなで財布の話して、 ちょっと黄色のおしゃれな財布探そうやっていう話はしてました。
お
なあ、私赤が好きだけなと思ってまあとりあえずあのこれチュリちゃん書いてくれてるけど、とりあえず黄色のなんか折り紙でも入れますかね。
ああ中に入れてもいいって書いてあるもんな、
うん、なんかでお札、まあ、その女の子が前に教えてくれてあれなんだけど、私お札をこう上向きに入れるんよね、頭があのこう外になるように。だけど頭を下にして入れた方がいい、お金が出ていかんって言って教えてもらって、最近みんなお金逆さまにして入れてるんですけど、
僕も昔からはあの頭を下にして入れてるけどお金たまらないよ。
それは知らんよ
知らんよ
でまあいろいろな話があるなと思って、でその新入社員の男の子に、あんた黄色の財布ずっと使っとるんだって、うん、あの母親に使いにさいって言われてから使ってますけどって、でどうなん金って言ったら、あの自慢じゃないですけど新入社員の中で一番お金持ってますよって言って言いよったんよ。ですごい自信を持ってお金があるって。で、うん、あの新入社員のくせに、うん、トヨタの86っていうあのスポーツカー、
は
あ
は
あ、中古なんだけど、この間この間までホンダの K に乗っとったのに、うん、先週、
うん、
中古だけど86っていうそのトヨタの車が会社に納車されて、
うん、
まあこれって高いんじゃないって言ったら、まあ中古ですけど300万いかんぐらいの値段でしたとかって言うけ、多分うちの社員の中で一番いい車なんじゃない新入社員のくせにとかつって言うてね、話をしたんだけど、黄色い財布持ってるとそんなになるのかなと思って
あら黄色に変えないけんだね。
そうですね、ちょっと探さないけんかな。
黄色がメインで赤いワンポイントがあればいいんだな。
黄色と赤はどうでしょうかねいやせっかく気に入ってね手に入れた財布なのに、こんなことってあると思うけど、まあ赤嫌いになれんしな。前の財布も赤だったんだけど、だけどずっと貧乏なんかな。
そうかもよ
と思ったり。でも3つは赤じゃないけど貧乏じゃん。
うん。
あなたも黄色にするだ。
黄色い財布？
うん、まあいいよ。ちょっと黄色の財布探そうや。
でもアマゾンとかで財布って検索しても黄色ってあまし出てこないよな。
いやアマゾンでは見たことないですけど、私あのヤフオク、
うん、
ヤフオクでそのまあ、メインのあの何あのお札入れる長財布はあのヤフオクだけど新品だったんだけど、あの、うん、小遣い用の二つ折りは中古なんですよ。
うん、
まあ、だけ中古のもんって結構前の人が使っとって扱っとった人のこう気が移ったりとかしとるかもしれんけ、
うーん
まああれかもしれんけちょっと財布黄色新品で探そうか。なんで私はどうしてもなんか欲しいもんがあるとあのショッピングサイトじゃなくてヤフオクに行く癖があるんでね
アマゾンも財布黄色って入れると結構黄色が出てくるな。
あ、でも黄色の財布いっぱいあるよ新品で、
うん、いっぱいある。
黄色ね、ちょっと年末に向けて探しますかね。
あの蛇の顔もいいっていうな。
でも蛇は嫌だな。
あの脱皮した蛇の顔を入れておくとなんかお金が貯まるとかって言
う
じゃない。
うん、言いますけどね。
なかなか蛇の皮がないけどね
蛇の財布まで蛇の皮はいいが、あの昔そのちっちゃい時にその押し入れ開けたら蛇の皮がダラーって下がっとったりとかっていうよくありましたけどね
よくはないと思うよ。
いやあの昔はあったよ。
家の中に蛇がいるってことじゃん。
そうそう、だけどなんか蛇が、まあ、白い蛇がいいって言って言うよったかな。
あ、まあ、白はね、うん、姿見たことはないんかね。
ない。
う
ーん、あの何色の蛇か。
ちっちゃい蛇の皮、
長い 長い子がだったんで、うん、おじいちゃんが俺見てみこの家が守られとるんだっけって言ったけど、
うん、
どうなんでしょうかね
なるほど、ね、うん、
最近ヘビとかヘビ自体も見んようになったもんね、あんまり。
ああ、まあね、ピカチュウの財布があるよ。
いや確かに黄色だな。
うん、黄色。
ピカチュウなんだ。
ピカチュウの顔のガマ口があるよ。
かそれに審査員あなた。
1500円。
うん、審査員それに。私はちょっと探してみようかね。
うん。機運が上がるかもよ。
そうねえ、前なんかあの買い物してそこのお店のオリジナルの、うん、あのなんだ黄色い長財布もらったけど両使わんで、
うん、
あの親にやりました、使いにさいって言って、
お
使ってるかどうか知らんけどね。はい、あそうだね、
うん、
この間はじっくり紹介せんかったんだけど、
うん、
お財布、お財布、誰だったかね、紹介してくれたの。それこそ、あ、江口小太郎さんだ。江口小太郎さんが金運アップでその財布、あの、紹介してくれたんですよ。その中今日改めてじっくり見とったら、
うん、
黄色は金の気を持つ色、財をもたらしてくれる効果があります。ただし真っ黄色だと金を招く力が強い分出ていく勢いもありますって。
はあ。逆に黄色じゃない方がいいってことか。たまるけども使うってことか。
ちょっとね、なんか土の木を混ぜるといいんだって。だっけ真っ黄色の財布にすると金を招くけど使いたい気持ちも増すんだって。
うん、
でいやいやその黄土がかった土色が混じった黄色を選ぶと財布の中でお金が安定する。
最初の新入社員はそんな色か、
うん、そう、まさに淡い黄色が最適とかって。あとねピンク、あピンクはいいか、男の人が多いけ。黒い財布はね基本的に今あるお金を守る財布、
ほうほうほう、
今あるお金をきちんと貯めていきたい人に向いとる。で白は、
うん、
浄化作用と同時にお金を貯め込む力がある、
うんうん、
だけであとリセット効果が高いため今までの金運を変えたい、新たな金運を得ていきたいと思う方におすすめ、
うんうん、
で赤は貧乏財布と言われていますか一瞬で自分の財を燃やしてしまうことに、でも自分が持って生まれた財運までも燃やしてしまいます。で青は流す色でまさに入ってきたお金を流してしまいます。
入ってはくるってことか。
でパープル、あパールブルーのような淡いカラーの財布は増やすという気を持っているので使い方次第ではいい財布になる。でも女の人にはダメ。で緑は悪い色じゃないけど一生懸命働かないとお金が入ってこない色です、
うん、
でゴールド、ゴールド系は金運にはとてもいい色です。自分の持つ金の気を増やし財を与える力を持っている。ただゴールドやシルバーはギャンブル好きの人にはおすすめできません
そうなんだ、うん、
で紫は金運よりもステータスを上げる力を持ってるとかね、うん、いろいろあります。
このページの、あの、一番上の黄色の下に、
うん、
黄色のおすすめ風水財布ってリンク貼ってあるじゃん。
うん。
ここ行くと、
あ、
6264円の黄色い財布？
なんか怪しげなサイトだな。
これ100万円入るってよ。
そんなにないし。
100万円入る。いっぱい入れられるよ。銭亀もついとうと
入るものがないけちょっと黄土色みたいな色がいいかもね。
お
ー、他はいけないのね。
うん、
まあ、ちょっとでもね参考になれば幸いです。
はい、
はい、以上空海 IT ニュース9月28日でした。お届けしたのは
僕も黄色い財布がいいのかなのみっちゃんと、
みっちゃんは何色でもダメだと思うなのすきちゃんでした。それではまた明日三四
ただものだんだん。なんでダメなのよ。
もっと真面目に働け。
真面目だよ。
真面目に働け。はあ、まあお金が全てじゃないけど、やっぱりお金はあって困、まあ、困らんもんね。あの人にも優しくなれるし。で、まあいろんな考えがあると思いますけどね。
I mean, IT news.